次に、決算特別委員会の審査概要です。9月定例会で継続審査とした令和4年度決算の認定に関する議案について、9月26日から27日にかけて開催した決算特別委員会で審査し、付託した4案件はすべて認定すべきもの、可決すべきものと決定しました。主な質疑を紹介します。一般会計特別会計決算。
総務費シティプロモーション推進事業。
問い、JR 品川駅などで行ってきたシティプロモーションの効果を伺う。答え、駅のデジタルサイネージや電車内の窓上広告での PR を通して、本市の定住促進ウェブサイトへの誘導を行っており、ウェブサイトのクリック数が令和3年度は9万2000件だったのに対し、令和4年度は11万件を獲得している。人口の社会増減についても、本市はこの数年社会増となっており、効果があったと考えている。総務費、防犯設備整備事業。
問い、
防犯街路灯の設置基準が、令和4年度に40メートル間隔から25メートル間隔に変更されたが、新基準での設置数を伺う。答え、57箇所に設置した。民生費、生活困窮者自立支援事業。
問い、
暮らしサポート相談窓口の相談件数が、令和3年度は9519件だったが、令和4年度は5297件と大幅に減少している。このことについて、どのような分析をしたのか伺う。答え、貸し付けの相談や生活就労相談、住居確保給付金の相談件数が減っている。貸し付けは貸し付けの期間、住居確保給付金は支給期間があるため、令和2年度と令和3年度にそれらを受けた多くの人が、令和4年度にその期間を終了しており、このことが相談件数の減少につながったと考えている。民生費、障害者在宅福祉サービス事業。
問い、
在宅障害児と在宅障害者の人数と、それぞれのホームヘルプや日中一時支援の利用実績を伺う。答え、令和4年度の人数だが、身体障害者の手帳取得者が8453人、療育手帳が2356人、精神障害者保健福祉手帳の取得者が2809人である。また、ホームヘルプの利用者数は、障害者は293人、障害児は9人、合計で302人である。日中一時支援は、障害者130人、障害児39人、合計で169人だった。農林水産業費、森林環境譲与税基金積立事業。
問い、
森林環境譲与税の支給額と使途を伺う。答え、森林環境譲与税の支給額は2998万6千円だった。使途は保育園や幼稚園、特別支援学級などの木製玩具や家具、図書館の机や椅子、返却ポスト、子供の家の木製ドアなど、計915万円に活用し、残金の約2000万円を基金に積み立てた。
商工費、中小企業、経営支援事業。
問い、脱炭素、 設備投資促進補助金の具体的な内容を伺う。答え、令和4年度は太陽光設備を4件、生産機械に対して2件の計6件、計1271万7千円を補助した。消防費、消防分団運営事業。問い、活動服の更新について伺う。答え、令和4年度は新規格の活動服を購入し支給した。令和4年度から3年計画で年120着ずつを整備する予定である。教育費、ギガスクール構想推進事業。問い、令和4年度のタブレット端末の修理台数と修理費用を伺う。答え、修理台数は156台、修理費用は188万8912円だった。病院事業決算。問い、令和4年4月から未集金残高縮減を目指して、未集金回収業務を弁護士法人に委託しているが、令和4年度の未集金の回収件数と状況を伺う。答え、令和4年度末時点で、
委託した未集金額は5877万9141円となっている。また、主債務者数は456人である。
下水道事業決算。
問い、流動比率が前年度と比較して17.8ポイント上昇しているが、その要因を伺う。
答え、主な要因としては、現金預金の増加と企業債残高の減少などによるものと考えている。令和4年度末時点において、前年度末と比較して、現金預金の残高が約2億5000万円増加した一方で、企業債償還金は約2億5000万円減少したことなどにより、短期的な債務に対する支払い能力が高まった結果、流動比率の改善につながったと考えている。